ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、
はい、
毎月、2週目はいろいろなエピソードをね、
はい、
お話ししていただいております。
はい、
一つここで私またお話聞いてもよろしいですか。
はいはい、
エピソードということで先生たくさんの診断をされていらっしゃるじゃないですか。
うん、はい、
で11月の学会ではいろんな方々が研究も兼ねてね先生のところのエコーっていうんですか、
はい、
あれをやっていて赤ちゃんがどうしてもこっち向いてくれないのに先生がいてキュキュってしたらこっちにお顔を向けてくれたり頭を向けてくれたりとか、はい、もベテランならではのゴッドハンド、
はい
があるわけですよね。
はい、
そんな先生もどうでしょう、うわこの診断どうだったんだろう、よかったのかなとか、私が言った言葉って大丈夫だったのかなとか、なんかそんな経験ってあるんですか。
いやありますよ、それはもう、はい、
ありますか。
あります、あります。
でそれは、昔と言いますか何年も前だからこそあって今はないとかではなく、
いやいやいや
常に
やっぱりね、はい、ありますね。やっぱり常にこう悩むことがあって、うんうん、で悩むとこの悩んでることをどうにか悩まないようにできないかなと思って、いろんな研究が成り立っていくっていう感じですね。
それがすごいですね。その悩まないようにできないかなと言って、はい、なんか美味しいお菓子とか食べていいわとこう自己コーチングみたいなのではなくて未来の医療のために研究をする、
はい、
自分だけの納得ではなくてということですよね。
はいはい、そうですね。
なんか一つそんなエピソードをお聞かせいただけたらなと思うんですが、
そうですね、
いいですか。
はい、十何年か前になるんですけれども、はい、あるお母さんがいらっしゃってね、お母さんお父さんいらっしゃって、で前の子供さんをねお腹の中で亡くされてるんですよ。はい、ある程度まで育ったのに、お腹の中で亡くなっちゃって、
それはなんかこう転んでしまったりとか外的要因では
なく、
いつも先生が教えてくださる何か遺伝とかかもしれない、病気だったのかもしれ
ない
し、
私は見てないんですけども、妊婦検診に行ったら亡くなってるって分かって、ものすごい辛い思いをされて分娩をされたんですよね。で次の妊娠で私のとこ来られたんですよ。で元気に育っててよかったねって言ってたんですけれども、妊娠中期19週ぐらいからですね、ちょっと脳の発育がゆっくりしてるんじゃないかなと思ったんですよ。で私はその脳をねやっぱりこう結構中心に見るんですけれども、その脳を見て、でその19週で見て、それから20週21週って見て、これはどうかな、正常と比べると少し遅れてるけれども、で少しなこのその子はちょっと顎がちっちゃかったりとか耳の位置が少し低かったりとかっていうのがあって、今だったら何か遺伝子変異があるんじゃないかって疑う話なんですけれども、当時はですね遺伝子変異なんていうこともほぼもう調べれるわけはないっていう。
当時というのは何年ぐらい前
ですか。12、3年ぐらい前ですかね。
なるほど。
それで、そのお母さんとお父さんに、少し遅れてるように見えるけれども、これからこの子にねだんだんと追いついてきてくれるかもしれないし、そこをねどうするかみたいな話をして、でそれがちょうど21週になりまして、やっぱり22週で、一つの壁があるんですよね。22週を通り越すともう頑張って産む、妊娠をやめるっていうことはできないっていうところになります。でそれですごく2人悩まれて、でご主人は 前の子亡くしてるし、ね、ここまで育ってきてくれてるんだから産もうよっていう感じだった、うんうんうん、でもお母さんはうんどうだろうって、やっぱり自分がある程度育てていかなきゃいけないから
う
んって悩まれたんですけど、でも2人で結局妊娠を続けられたんですよ、はい、でその後もずっとね、あのフォローアップっていうのをしてまして、
うんうん、
で25週で来られた時に、はい、ああこの子の脳はかなり遅れてるなって
思ったんですよ。もう先生は分かったわけですね、
はい、でもやっぱりもう妊娠続けられてるし、そのね、まあ、前よりは少しずつ良くなってきてるねって、うん、まあ、あの正常なね、このこっち の, あの画像と比べるとやっぱりね、ゆっくりはしてるけども、うん、それでも進んでないわけじゃない、進んできてくれてるからねって言って、まあ、そういうふうに言って元気づけながらずっと妊娠中を過ごしたわけですよ、
うんうん、
で妊娠の後半になって、あ、もうこの子やっぱり脳のシワがうまく作られない子なんだなっていうのがやっぱり分かったんですね、でそのまあいろいろと、まあやっぱりそのね、厳しいことも言ったけども、結局はなかなかやっぱ現実にならないと分からないもんじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、お母さんたちはまあもう ある程度覚悟もできてますっていう感じでお見になったんですね、はい、で、お産みになった後どうしてるかなと思ってお電話をしたんですけど、はい、もうお母さんがね、やっぱりちょっと、
うん、
その子供さんがやっぱ結構重症にな、あの障害を抱えておられてですね、でお母さんはまあそのなんかずっといろいろと思い返して、
うんうん、
あの時21週の時にそうやって決断したことをちょっと後悔すると、うん、いうお話が出ちゃったんですね、
はい、生まれてどれぐらいだったんですか。
生まれてまだね、それは生まれて 2,3 ヶ月の頃ですね。だけど私はもうそれがショックでですね、いや、あの時に私がもっとちゃんとね、
うん、
これがはっきりとこういう風になっていく異常だよっていうことがもし分かっていて、それを言ってあげてたら判断は違ってたのかなとかね、
うんうんうん、
それから赤ちゃんを産んだのに、うん、産んだ我が子を前にして、うん、あなたを産んだことを私は後悔してるわっていうお母さんの
ちょっと辛いじゃないですか、ね、お母さんの気持ちになってもね、 そんなこと思いたくないですよね。
そう、お母さんだってそんなこと思いたくなかったはずだし、だけどやっぱりよっぽど辛かったんだと思うんですね、でそれが私もすごい答えてですね、
はい、
でなんとかこの妊娠の18週から20週21週ぐらいでその脳の発達、うん、まだ全然シワもできてないツルツルの脳なんですけど、
はい、
本当に微妙な違いっていうのを数値にしてグラフで表すっていうことができれば、
はい、
ほらあなたの子は今平均がこれですよ、うん、正常範囲がこれですよ、うん、あなたの子はここですよと、じゃあ1週間後もう一回見ましょうね、
うん、
あれ正常範囲より離れてきましたね、うん、正常範囲より悪くなってきましたね、うん、だとこれ悪い方向行ってるって話になるじゃないですか、
うんうん、
っていうことがやっぱり数っていうので示すことで分かるんじゃないかなっていうので、
はい、
すごいその私もショック、そのショックを同じことを繰り返しちゃいけないと思って、うんうん、それでそのシルビウス列っていうところの数値を出す研究をしてですね、
はいはい、
でその数年後に4年後ぐらいですかね、論文になって、
はい、
でそれが、まあ、世の中に出てですね、で今はいろんな国の先生方がそのシルビウス列っていうところを数値を測って、
はい、
そして患者さんにお話をしてくださっている、
すごい
っていう、
その測るというのはなんか方程式みたいなものを生み出されたわけですか、う
ん、ではなくて角度を測るんですよ、はい、その角度が遅れているかいないかっていうのをですね、正常なグラフと
基準値があるわけですね、
はい、基準のデータを、はい、その何百例っていう、うんうん、正常な赤ちゃんで測らせてもらったもので作って、はい、正常値を作って、そしてその赤ちゃんの異常かなって思う人、うん、グラフにこうポンとこうドットを乗せるとですね、うん、正常な範囲に入っているか、うん、異常な方なのかっていうのが一目瞭然で分かるっていう、
子供が持って帰ってくる身長体重と同じような
んですよね。そうです
そうです、今何センチで、はいはいはい、じゃあちょっと正常の平均よりも5センチどうだねとかいうような、
そう
だね、
そうですね、
そんな感じですね、
はい、そうですね、
はい、まあ、それによってどれぐらいかけ離れているかが分かったら覚悟の、その覚悟も違いますもんね。
そうですね、 やっぱりその同じ産むにしてもやっぱり相当違いますし、やっぱり産むかどうするかっていう決断の時期っていうのはやっぱりそこは本当に悩むんですよね。だからやっぱりその私そのお母さんにそういうことを言わせてしまったという私はものすごい後悔があってですね、私の診断、私のものの言い方、それがお母さんとお父さんにあのように決めさせてしまったのかなって思うと、だもっと客観的に資料をきちっと出して数値を出して、今あなたの子供さんは今このポイントですよっていうことを言ってあげたら変わってたかもしれないなと、
まあ、それでもいいと思って生まれたかもしれない、
ね、そうそれでもいいと思って産んでいたらあの言葉はなかったと思うんですよね。そうだからそれを思うと私も本当にその反省というかですね、でそのそれがね世界中やっぱ同じこと起こってるはずですよ、
はい、
だからそれを世界中で少しでもそれを数値化してきちっとこう出すっていうことをみんながするようになると一歩一歩でも二歩でも前進できるのかなと思ってそういう研究をして、
いやでもなんかね、はい、今のお話を聞くとそれがまあクレームとか苦情とかね、うん、それでこうクリフムとしてとかではなくて、はい、お母さんがそのようなことを発言しないといけないぐらい自分の気持ちを追い詰めてしまった、
はいはい、
そこに何とかしてあげたいという気持ちで、はい、本当に世界に広がることが研究開発されたっていうのは、はい、なんか素晴らしい情熱と思いから出来上がったものなんだなとちょっと感動しますね先生、
まあ、本当にね、でもやっぱりこう自分の罪の意識というかですね、やっぱりそれはあの結構やっぱりねそれによって成り立ってる感じです。やっぱりこういろんな後悔があったりいろんなこうしたらよかったのかなっていうのがあって、私の研究って全部それで成り立ってるんですよ。
とはいえ先生それで年間何本の論文でしたっけ、は
い、いやまあまあ
何十本っていう普通の人間ではありえないような数をね、はい、常に研究して、はい、そして学ばれていらっしゃる本当に素晴らしいお話です、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生どのようなものになりますか。
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、一冊一冊ね先生がサインを書いてくださっておりますよ、はい、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。